サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今夜のお相手は豊富防災ネットワーク通信会竹本浩一がお届けしております。この数回、7月21日の土砂災害水害についての振り返りというのをやっておりまして、毎回ですね、各方面で汗を流された、ご苦労された方々に、まあ、出てきていただいて、あの当時の何があったのかを振り返りというのをやっております。で、今夜はですね、実際、被災現場を目の当たりにされて、そして、何者かに突き動かされながらですね、その災害ボランティアセンター運営という、渦に巻き込まれていった。だけど実はこの方がいなかったら実は動かなかったというところもあるということで、サバリバストーリー事務局長の徳富和美さんにお越しいただいて、もうまずは生々しい当日のお話から伺っておりました。いよいよボランティアセンターが立ち上がるということなんですが、ただそうは言っても、ある会で出られた方が、ボランティアセンターっていうのはどういうセンターかようわからんのじゃという話もあったんですが、イメージ湧きましたか？
いえ、全くわかんないんですよ。センター、ボランティアっていうのは、何のボランティアなのかっていう、要はどういうものをするかっていうのがわかんないんですね。
ですね。
経験ないものですから、何から始めたらいいのか、あるいはどういうふうにしたらいいのかっていうのは全くわかんなかったもんですから、困ったなと。
ただ、県内にいつも活躍してるボランティアの、一部の方々が入ってきて、いろんな少しお手伝いもしながら、一応こう形に少しずつなってきましたよね。
そうですね。
で、その徳富さんがまずそのされたお仕事というのは、どういった内容だったんでしょうか？
ですね、具体的に動き始めたのがちょっと雨が降ってたので、少し
降ったりやんだり
なんですけど、現場にで動き始めたのは被災された方の何をしたらいいのか、どういうことをしてほしいのかっていうのをまずお聞きしてですね、その内容を、まとめてセンターの方に持って帰るという形ですね。
俗に言うニーズ調査という、
そうなんですね。
これは、朝から行かれて、結構夕方かかるんじゃないですか？
そうですね。でもね、なんていうのかな、いろいろな方法があったんですよ。それぞれの家を回るって、それを問い合わせしていく方法と、まずそれが一つですね。それからあともう一つとしては、各自治体、自治会の
自治会、
にまとめていただいて、その会長さんの方から上げていただく、ニーズを上げていただくという2つの方法を、取っていくような形になりましたので、
なるほど。
それを両方ともやりながら、という形はあります。
で、個別の家、もしくはその自治会の、会長さんとかに、行くときに、これは事前に連絡とかなんですか？その飛び込みで行かれたんですか？
いえ、もちろん、どちらも、各個人に行くのは、もちろん飛び込みで、そのまま現場にずっと、絨毯爆撃じゃないですけど、それから次にこう回っていくわけですね。だけど、自治会長さんから上がる方は、まず最初にもらって、それを次に、時間と、あと日にちを会長さんと相談して、行って、で、見て歩くという状況になりましたね。
なるほど。その各ご家庭といいますか、その飛び込みで行かれた時に、その被災された方はどんな反応をこう徳富さんにされましたですか？まず最初にこう初対面で会われた時は、
ですね、おそらく2日3日21日から2日3日経ってますの で,
です、ね、
もう皆さんもヘトヘトなんですよ。
はあ、
雨は降ってるんだけど、自分たちでもうとりあえずできるところ
をなんとかしようとしてるんですね。
やってますね。
は
あ、でもちろんそれができない部分、やっぱりお年寄りが結構多いので、お伺いしたときにですね、もう非常に、なんていうのかな、もう何でもいいからやってほしいという形のもの、というものもあったとは思いますね。
なるほど。大体1日何件ぐらいというか、何時次回というんでしょうか？
ニーズ調査の方はやっぱり5、6件ぐらい、あるいは少ないところではもう本当 もう家の中入って、でその状況を確認してとか、うん、周りも見て確認してとか、
そうかそうか、
そういう形でありますので、ははは、そんなに件数が取れないんです
ね。あ、そうか。ただ話を聞いて帰るだけじゃなくて、はい、ちょっと見せてくださいって中入って、そうですね、その状況を
まず
記録しておかないと、
記録して写真にも撮りますし、はい、そのペーパーにどういうところでこういうものが必要だというのも全部書き出して、はい、あるいはもうニーズで挙げたものを次の人に伝えなきゃいけないじゃないですか。
なるほど。
それの資料作りというのを結構かかりますね、はい、
はそれでその被災者の方からの要望というのは、はい、まあ、確かに被災してますが大体なんとなく分かるような感じですけど、一番多かったのは
やはり私たち の, なんていうの、そのボランティアの活動そのものがまず手仕事ですよね。
手仕事ですね。
で、はい、重機はね何もない、うん、そういう大きなものはないので、うん、手仕事でできるものからっていうことを最初にお話ししますので、はい、やはり畳み上げて、うん、中に入った土砂を抜けるとか、うん、あるいは家具を移動するとか、あるいは家の周りとかにもう入ってきてる土砂環境を全部抜けていくと、うん、そういう要望が一応やっぱ多いかったとは思います。
でその徳富さんはその、まあ、1日5件くらいのペースで、はい、地区的には ずっと どの辺ぐらいを回られて
ですね、最初は小野の地区ですね、
小野ですね、
はい、でそれから和田掛ですね、はい、それからあとその時で真奈尾ですか、うん、あとそれから以降は大体それぐらいですかね、僕が少しは聞いて歩いたのは、う
んうん、
はい、
様子は小野とか真奈尾と状況はどうだったんですか、その
被災
されてる状況は。
マナオ、小野の奥の方はやはりひどい、
ひどい、
はい、小学校の近辺ですね、はい、でもうひどいとしか言いようがないんですが、はいはい、1メーターあるいはそれ以上に土砂が入ってるし、うん、あるいはもう周り水が道路で水が流れてますのでね、うん、っていう状況、あと、まあ、マナオの方はもうとてもとてもこれは人力でやれるような状況じゃないんですよ、
うん、
もう3メーター4メーターの丸い大きな石が山の方からたくさん出てますよね、うん、あもうそういう状況ですね、うん、
そういうふうに1日回られて、はい、で一応ボランティアセンターの方からになってこれご報告されるんですね。
そうですね、はい、ペーパーをみんなで出して、でやはりたくさん地区がありましたので、
ね、
うん、だから、まあ、それぞれ何人かでニーズ調査したものが集まってですね、
うん、
まずどこから手をつけていけばいいのか、うん、あるいはどういうふうにやっていこう、あるいは人の手配をどうすればいいのかっていうことがやはり非常に重要なことになりますので、
うんうん、
そのあたりを相談して次の日につなげていかなきゃいけないということですね。
その優先順位を決めるってなかなかこの至難の技じゃないかなと思うんですよね、うん、
これが非常に
いろんなね、
え、
はい、期待された人の顔が浮かんでくるし、はい、うん、
うん、これはとにかくもうね自分たちのそのが見た実際にももうあまりにも多すぎてもう、うん、優先順位とは全然つけられないんです
けど、ね、
う
ん、
とりあえずただその地区ごとに少し手前の方からやっていこうかというぐらいの感覚しかないんですよね、
う
ん、
あ、そうです
ね、はい、で一軒一軒しか潰していくという状況ですね、うん、
あまりにも数がまた多いです、
ね、多いです、はい、
はい、それではここで曲とコーナーを挟みまして引き続きお話を伺ってまいります。
まもるくんインオセーション、
あ、違う、俺
まもるくんインフォメーション、
まもるくんインフォメーションのコーナーです、今夜のインフォメーションはこの方からです。
はい、河川管理課今津です。今日のまもるくんインフォメーションは、ダムの貯水状況についてです。沢川流域では、お盆過ぎからまとまった雨が降っておりません。9月の1ヶ月間、昨日までの、降雨の状況ですが、沢川流域に降った雨は、29日間の合計で30ミリを若干超える程度しかありませんでした。平年の約 15% になります。今日、若干雨が降りましたが、豊富市内にある豊富観測所で17ミリ、降ってます。 しかし上流の沢川ダムに設置されている野谷観測所に至っては6ミリしか観測されておりません。これによりまして沢川上流にある沢川ダム、島地川ダムに溜めています水がどんどん減っている状況になっております。現在2つのダムを合わせまして利用可能な水の約 65% の貯水量まで減ってきております。日々 1% ずつ減っているという状況になっています。前回9月の9日ですかね、まもるくんインフォメーションでお知らせをしておりますが、その時はダムの貯水量が 79% でした。20日間で約 15% の水が減っております。明日明後日と雨が降る予報のようですが、ダムの貯水状況から言えばまだまだ予断の許せる状況とは言えません。皆さんも水を使うことが多いと思いますが、必要な分だけ水を使うように節水にご協力をお願いします。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時38分30秒回っているところです。サバガ物語をお届けしております。後半からの今津課長にも合流してもらいまして番組を進めてまいります。今夜あの災害からの振り返りということで、サバリバストーリーズ事務局長の徳富克美さんにお越しいただいて、ボランティアセンターの動きとちょっとニーズ、現地ニーズの調査、そういった話を伺っております。実は今モーリングインフォメーションをお届けしていただいたんですが、先ほどですね6時台にリスナーの方から電話でですね、サバ川の元橋の下あたりで、なんかえぐられてるというか、これもともとそういうふうにへこみがあって一回改修工事をしたんですが、再びなんか今回の大水というか雨でですね、ちょっとまた形が元に戻ったというか、えぐられたような形がなってるんですけどということで、問い合わせが入りまして、これ国土交通省の山口河川国土事務所の方にお伝えしまして、これ電話が入ってきましたんで、今津課長の方から、
はい、
これについて、
はい、先ほどお問い合わせをいただいた内容を、若干話をさせていただきましたが、元橋の下のちょうど降水時期のところに、実は連接ブロックというブロックが、入っておりまして、今回の出水で、上にかぶせていました土が、流されて、ブロックが出ているという状況で、埋め戻されませんかというお問い合わせをいただいております。で、今回、かなり、大きな出水になりましたので、至る所でこのような、潜窟というんですかね、掘れている状況が起きております。従いまして、ちょっといつというふうに明言はできませんが、順次、補修をしていきたいと思っておりますので、しばらくお待ちいただければと思います。
はい、以前この番組でもね、これはそういうふうな仕掛けですかって言われたんですけど、いや、そういうことはなくてということで、実際、子供が足を取られたりすると危険ですから、埋めて、平らにしてたんですが、この度の出水で、流されてしまったということで、すぐにはちょっと無理でございますが、元へ戻す、復元するための、工事をまた進めていこうというふうに思います。しばらくお待ちいただければと思います。リスナーの方、こういう情報非常に助かりますので、サバ川の中もそうですし、サバ川流域、何かこの度の中変化があったとかですね、ちょっと昔とちょっと違うんだよとか、この辺が変わってしまっているというところがあれば、ぜひですねこの番組でも、またあるいは国土交通省の山口河川国土事務所の方でも情報を流していただければ非常に助かります。また台風の時期に入ってきますので、できるだけサバ川元気な状態で、若干砂が流れ込んでサバ川少し今弱ってますので、ぜひそういう情報をいただければというふうに思います。ありがとうございます。ということで、今日はですね、今災害ボランティアの話をしておりますが、水マッチング、現地で大変だったと思うんですが、これはずっと続けられたんですが、ある期間を集中してこう回られたんでしょうか。
ですね、並行してやったような状況ですね。
並行、
最初にニーズ調査をして、でその手配をしますよね。その後、ただ量的にはもう並行してやらざるを得ない量だったわけですよね。
そうすると現場に入られて、
はい、
あの実際にその、まあ、指示というか、
はいうね、
監督的なこともやられた、
ボランティアの方を受け入れて、うん、でこの家でこういう内容で仕事をやっていただきたいということでこう手配をして、うん、でそれが終わって大体うまくいくようになっているのを確認したら次にニーズに、うん、を開くという状況で、まあ、その本当ダブルでずっと続けてきて、うん、
だからまあニーズでその掘り起こしをし、はい、掘り起こしてからまあ要望を受けて、そして実際にまあボランティアをまあ連れて投入して、
はい、
でやって、でどこまでまたそれが達成できたかというのも気になりますよね。
そうですね。ですからまた時間を見て次入ってもらっているところを次に回っていく、うんうん、あるいはその状況によっていろいろまあその被災者の方の希望されているのに合っているものをやっているのかどうかというところまで
確認、ね、
まあ、見なきゃいけないんで、
そういう意味でその、まあ、ボランティアさんバーッと入ってきて、まあ、それをコントロールするわけですけど、
ね、
まあ、いろいろご苦労あったと思うんですが、まあ、一番悩ましいなとか、なんかいろいろあったと思うんですが、どんなところでこう頭痛められたりとか、こう教訓的なものってありましたでしょうか。
ですね、非常に気になったのが、どこまでやったらいいのか、
あ、
ボランティアとしてですね、
は
基本的に話を最初に行うときには生活をとりあえずの当面の生活ができるような支援を行うという形のものですから、家の中とか外の周り、あるいはちょっと歩ければいい範囲ぐらいなんですよね。それがまあおそらくボランティアの仕事だというふうにまあ位置づけてやっていったわけですけど、やはり高齢者の方とかその他のね、いらっしゃいますので、彼らそのまんまそこの状態で終わって次に移った場合にですね、彼らはやっぱりやってしまうんですよ、残ってるところ、
は
あ
は
あ
は
あ、もう自分たちもくたくたになっているんですけど手を出してしまうんですね。もう僕たちがもうこれ以上もう偉いからもう休んでくださいよと、う
ん、休んでください、
うん、でやるんですけど、でもね、やっぱ自分の土地の中ですからね、やっぱ少しでもやってしまうんですよね、
は
あ、それはだからもう目に見えるんで、もう本来なら全部やってあげたいですね。だけどそれをやってしまうと次に移れないよ、もう
まだ他にいっぱいあるわけですよね。
あるんですか、そのあたりの見極めというのが非常に難しかったです、う
ん、はあ、よくボランティアをやるときにボランティアセンターを撤退するときもそうなんですけど、その引き際というんですか、
そうですね、
それがなかなかこう難しいとよく、はい、他の被災地でも、ね、聞くんですけど、まさにそんな感じですね。
ですね。で今もってですね、うん、ここはもっとやっておった方が良かったんじゃないかなっていう部分もありますし、あと話を聞いたことによってですね、例えばもう本当その家はもう1メーターぐらいもう中も外もみんな土があったわけですよ、
うんうん、
でもう30人ぐらいを3日間ぐらいずっと投入して、でもなんとか家の周りだけ残ったんですけど、本人のがやっぱりそれ以上にやってしまったんで病気をしちゃったとかですね、そういう話を聞くと、ああやっぱそこまでやらなきゃいけなかったんかなっていうところまで非常にこう今そういう感じもあります、ね、うん、
まあ、今回その、まあ、一般的な水害の被災地だけであれば、そのまあ泥水が流れ去った後ですから、そのまあ周りを洗い流したりとか身を出してあげて、洗ったり消毒液をまいたりと、であと片付けをしたりというところがあるんですが、今回まず周りにその土がその積もって埋没している状態からスタートしてるから、その土をどけるっていう作業非常に重労働ですよね。
重労働ですね。だから道路とかその他そういう搬出する道路ですか、道、うん、そのあたりも全部埋まってますので来れないでしょう、
はい、
だからとりあえず家の中で処理して、
うん、
ヘリに避けておくわけですよね、
うん、
そうしちゃうとそれをとりあえず避けて次に行くでしょ、うん、そうするとその避けてる土がやっぱりその家の人たちがやってしまうんですよ、避けようと。でもまあ道路がうまいこと言ってないんで、
うんうん、
一輪車で手押しでいいやもんって、うん、もうすごい量ですよね、これは。あ
ーですね。だから家の方もなんとか片付けたいという一心 で、
ね、
まあ随分疲労もされてるんだろうけど無理をされる、
はい、そう
でかといってこっちもボランティア投入したけどボランティアの健康管理もしないといけないから、その無理もさせられないし、ね、次も待ってるからと、はい、しかも短期間で済めばいいんだけどロングランですよ ね、
そうですね、
ずっとその明日も明後日も続くわけですから、なかなかそこは苦渋 の、 その選択で難しかったんだろうなと、ね、 と思いますね。はい、そろそろお別れの時間がやってまいりましたけども、徳富さんね、はい、まあ、いろいろとこうボランティアで大変な思いされたんですが、やはり以前にも訓練とかいろんなもの、まあ、国土交通省さんのいろんなご支援いただいてやってきたんですが、はい、ああいうのはやっぱりこう生かされたんでしょうか
と思いますね。感覚的なものかもわかりませんけれど、うん、いわゆる災害とかそういうものに対してですね、何かを知らなきゃいけない、あるいはどういうふうに行動しなきゃいけないかというのをいろいろあるとは思うんですけど、でも具体的なものとしてはその災害それぞれいろいろ違いますから、うん、この時はこうだよ、あの時はこうだよというのはできないとは思うんですけど、でも感覚的なものとしてですね、そういうふうに訓練とかそういうものをやって今まで経験してきてますので、この辺りは具体的にはこれがこういう効果があったよっていうのはなかなか難しいんですけど、うん、でも感覚的には非常に役立ってるんじゃない
かな、うん、もしやってなかったらもう多分手も足も出ない可能性もある、うん、
全くね、ないできない、何も本当に右往左往するだけ
だったんです
っていうことだろうと思いますね、
はい、今津課長、はい、まあ、引き続き訓練頑張りたいですね。
そうですね、
はい、頑張っていきます。はい、それではですね、お時間がやってまいりました。今日はおさばりバス通り事務局長の徳富克美さんにお越しいただきまして、当時の模様、ボランティアセンターの動き、そして、ご苦労なお話をですね、伺ってまいりました。どうもお忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
島津課長もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、雨続きますが、どうぞこの後も気をつけて運転して、お家へ急いでいただければと思います。それではまた来週にお目にかかりたいと思います。お相手は豊富防災ネットワーク推進会議、竹本浩一でした。それではまた来週まで、さようなら。
さようなら。
さようなら。
サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。